こんにちは。仮想通貨の投資家の斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、過去に FX やマルチで負債200万円抱えながらも仮想通貨の投資と発信で利益7桁までいけた僕が、考え方、稼ぎ方、新しいニュース、そういった部分についてシェアしているチャンネルになっています。今日は1月の26日、木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も相変わらず寒いってところで、昨日ちょっとめちゃめちゃ寒波が来てるというか、寒いっていう夜が来るって感じだったので、ちょっと雑談めいた話ではありますけど、子供と豆腐の使い終わったパックの方に水を溜めて、氷が張るかどうかみたいなところの実験をしてみたところ、東京でも無事凍りました。で、霜とか降ってたりとかしたんですけど、本当東京でこの氷が凍れるような体験というか、凍らせるような体験というのができるのはなかなかないかなと思ったので、やってみたんですけど、無事凍って、で、ちょっとなんか下の方が、水っぽかったんですけど、無事氷になって、それくらい寒いんだなってところを同時に恐ろしいなと思いつつ、楽しい体験をちょっとしたって感じですね。で、あんまり小学生とか、子供とかにならないと、ああいった体験ってやらなかったりするので、正直なんか大人になるとやりたいって思わない部分があるので、なんか久しぶりにちょっと童心というか、楽しかったなってところを思いつつ、子供との遊びというか、そこら辺なんかも大切にしておくべきなんかなって改めて思いましたね。でも同時にそれぐらい寒いんだってところで、その保育園に子供を送ってくる際にめちゃめちゃ寒かったので、家に帰って暖かい部屋とかで、本当に全力で体を温めたって状況ではあって、早く本当に冬終わらないかなっていう感じでいるって形ですね。雑談これにしようかなと思っていて、今日は何話していこうかなってところで、タイトルが仮想通貨、最近この市場に注目してますってところで、今回はシンプルに仮想通貨の中で僕自身、仮想通貨を2年以上触ってきてはいるので、仮想通貨の中でこの市場っていうのを最近注目してますよみたいなところ、シェアしていこうかなと思ってます。なので、シンプルにそうですね、最近仮想通貨とかをトレンド追っていきたいとか、勉強しておきたいっていう方に関しては、シンプルに一つ、こういった市場があるんだなっていうところ、気づきが得られるような配信になるかなと思うので、参考にしてみてください。で、そうですね、結論としてどういった市場に注目してるのかっていうところで、今回は3つ紹介していこうかなっていうところで、1つ目がリキッドステーキング市場。で、2つ目っていうのが NFT ファイ市場。で、3つ目っていうのが DEX 市場。この3つの市場っていうのに注目してるってところなので、一つずつ深掘りの方していきます。で、まずリキッドステーキング市場ってところで言うと、これリキッドステーキングっていうディファイでの、仮想通貨の銀行、ディファイの中での運用法の一つとして、リキッドステーキングってものが最近注目を浴びてきてるというか、かなり預かり資産とかが伸びてきてるっていう状況ではあるんですね。で、最近であった、あれば、そのリキッドステーキングの走り、トップを走るような、ライドファイナンスってところが、ディファイ市場の預かり資産の中でトップに浮き出てきた。ここを最近でずっと着々と力を上げてきていて、その中で、力をつけて、1位にトップに、踊り出たっていう状況ではあって、それぐらい結構市場の中では注目されてきているのがリキッドステーキングってところなんですよね。じゃあこのリキッドステーキングってざっくり何なのかっていうところ、ここに関しては話してしまうと本当に1時間とかぐらい話せてしまう内容ではあるので、ざっくり、どんな方法かっていうと、シンプルに投資家さんとしては、基軸トークン、イーサとかアバックスとか BNB みたいな感じで、いわゆるブロックチェーンっていうものの上で使われる基軸トークン、いわゆる通行証みたいなものですね、ガス代とかで支払われたりとかっていうところで基軸トークンとして使われる、ものを投資をしていって、で、投資をしていくことで、このリキッドステーキングってものを利用していくと、ブロックチェーンのセキュリティってものを支えていくというか、投資をしながら、ブロックチェーンのセキュリティを支えながら、自分自身にも利回りが入ってくるというか、利回りがもらえる利付きトークン、利回り付きトークンみたいなものがもらえる。例えば、イーサーってものをライドファイナンスの方に預けていく際に関しては、イーサーってのを預けていくと、ステーキングイーサーっていう、いわゆる預かり証明書みたいなものがもらえます。で、このステーキングイーサの価値としては、年間 4% から 5% ぐらいの価値でイーサが増えていく。イーサと同等価値の、利付きトークンっていうのが、利回り付きトークンっていうのがもらえて、で、これがどんどんどんどん増えていくっていうイメージですね。で、しかもこの利付きトークン、利回り付きトークン、証明書トークンっていうものは、他のディファイで、担保資産として、利用して借金をしたり、お金を借り入れるための担保資産として利用したりとか、あと普通にディファイに対して預け入れして、そこのトークンをもらっていく、利回りをもらっていくみたいな使い方なんかもできて。 でしかもそれが基軸トークンで預けていくだけ、利回りをもらっていくだけでも利用も OK なので、簡単かつ、効率的にも利用できますし、でしかも、ブロックチェーンのセキュリティを守りながら投資ができるっていう状況、やり方でなってくるので、かなり実時ある仕組みで、運用される投資法になってくるんですよね。でそういったところでやっぱセキュリティを強めながら、投資家さんもリターンを得ていこうみたいなところ、今までディファイってどうしてもその利回りとかでな人を集めていくみたいな状況があって、稼げるからディファイやろうみたいな感じの集め方じゃなくて、しっかりと実時ある仕組み、セキュリティとかを担保しながら利回りを配っていきましょうみたいな仕組みが出てきていて、その中でリキッドステーキングってものがどんどん伸びてきてるっていう感じですね。なので、これがあることで、シンプルに僕自身もこのリキッドステーキングってものが伸びてきてるってところを、ウォッチをしながら、投資をしてきてるって状況ではあるので、このリキッドステーキングって市場は一つ注目してるって感じですね。で、二つ目に関しては NFT ファイ市場、ここにも注目してるって感じで、これは NFT とさっき言った仮想通貨の銀行 DeFi とか、その金融っていうものが NFT と金融がくっつくような場所になってますね。これどういうことができるかっていうと、どうしても今まで NFT って、プロフィールアイコン用の NFT みたいな感じで、どうしてもその金融的な企業っていうのとくっついてきてなかったんですよね。で、例えば、プロフィールアイコン用の NFT とかであれば、プロフィールアイコン用になんか NFT を買ってみたりとか、あとは NFT の機能として、本来であればそのプロフィールアイコン用っていうよりかは、むしろブロックチェーンに乗っかった証明書的な、証明書トークンみたいな、役割をなくしてくれて、改ざんができないデータっていうのは NFT、ブロックチェーンの上に載せてあげることで、証明書、パスポートの証明として使えたりとか、そういった活用っていうのはできるんですよね。で、その中の一つとして、金融っていうのが、今最近すごいこの NFT っていう市場と金融っていうのはくっつき始めていて、NFT を担保になんかお金を借りたりとか、あとは NFT の価格、プロフィールアイコンの NFT っていうものの価格予想をしたりとか、あとは NFT っていうのを預け入れて、利回りをもらったりとか、っていうことができるようになってきていて。で、ところで、この NFT ってものの市場と、DeFi、伸びてきているDeFi の市場っていうのがだんだんくっついていくことで、NFT 利用と DeFi 利用っていうのをどちらも発展させてくれる、存在なのかなと思っていて、この NFT ファイ市場、NFT と、ファイナンス、二つの市場っていうのがくっついているところ、かなり、注目してるって感じですね。で、三つ目に関しては、DEX の市場。ここに関しては、DEX って、シンプルにその分散型の取引所みたいな感じになってくるんですけど、ここの、市場ってずっとあるんですけど、最近なんで注目してきてるかっていうと、FTX 騒動とか、バイナンスとかいろいろあったりして、その中央集権の取引所っていうものの信用っていうのはすごいなくなってきていて、で、その資産っていうのをどこに置くのかって問題になった時に、やっぱりブロックチェーンの上で全て証明がされているような場所にお金を置いておきたいよね、みたいな、考えなんかがすごい生まれてきているので、最近この DEX 市場っていうのはすごい伸びてきてるんですよね。なので、ディファイとかそっちの方に資金が流れてきてるって状況で、やっぱり、運営とかがしっかりしているというか、運営とかが、しっかり情報っていうのを開示してくれる、ブロックチェーンの上に載せてくれることで、ユーザーっていうのを信頼して、その取引所を使っていくことができる。FTX とかみたいな感じで詐欺をしてるみたいな状況がないので、そういった信頼のもと動く場所っていうのが求められてきてるかなってところで、このデックス市場っていうものも、やっぱり今後、普通の取引所っていうのを使わずに、このデックスをあえて使っていく人も多いんじゃないかなってところで、注目してるって感じですね。なので注目してる市場の3つとしては、リキッドステーキングの市場、これは主に DeFi ですね。あとは NFT ファイ、この DeFi と NFT、NFT と金融がくっつくような市場ってところで、3つ目ってのが、分散型の取引所、中央集権の取引所ではなく、ブロックチェーンで全て乗っかってるような、DEX の市場、分散型の取引所の市場っていうものを注目してる、この3つってのを紹介していきました。じゃあ、プラスアルファで、こういった市場が注目してるよって中で、さらに、この深掘りをしていった上で、このリキッドステーキング、NFT ファイ、DEX の市場、それぞれでどんなプロジェクトっていうのを紹介してるのかみたいなところも、事例として紹介していこうかなと思ってます。で、もちろんあくまでこの投資判断とかそこに関しては DYOR ってところ、ノンファイナンシャルアドバイスみたいな感じで、それぞれが判断しながら投資をしていくっていう状況であってほしいんですけど、参考として、こういった市場があるんだ、みたいな、こういった場所があるんだ、みたいなぐらいの感じで聞いていただければな、っていうふうに思います。で、まず、リキッドステーキングってところで言うと、先ほど言ったように基軸トークンっていうのを預けていって、利回りがもらえるような、利付きトークン、利回り付きトークンっていうのがもらえるのがリキッドステーキングになってましたね。で、この中で注目している3つの、今回紹介していこうかなってところで、1つ目っていうのが、ライドファイナンス。これは先ほど言ったんですけど、イーサっていうのを預けていって、ステーキングイーサって預かり証明書をもらっていきます。で、そうなってくると、年間 4% から 5% ぐらいで、イーサっていうのを増やせる。こういった市場ってところですね。 で、あとは、ベンキファイナンスってところも一つ注目していて、これはイーサリアムってブロックチェーンではなくて、アバランチってブロックチェーンの上で動いてる銀行になっていて、で、ここを使うと、アバランチの基軸トークン、アバックスっていうのをかけていくと、まずけていくと、S アバックスっていう預かり証明書がもらえます。で、この S アバックスっていうのが、アバックスと同価値になってて、年間 7% から 8% ぐらいの、リターンでアバランチっていうのを増やせる、まあ、基軸トークンを増やしてくれるような場所になってますね。で、あとは、ステーダーファイナンス。まあ、これ、ステーダー BNB ってとこですかね。まあ、これ、ステーダーって場所が提供してるものになってて、BNB っていう、まあ、バイナンススマートチェーン。まあ、今、BNB チェーンっていう名前にも変わってますけど、BNB っていう基軸トークンをかけていって、で、その BNB っていうのを年間、今であれば 3、4% くらいですかね。で、BNB っていうのを増やしていけるような場所も出てきてます。で、ここは BNB っていうものを預けていって、BNBX っていうレシートみたいなものをもらっていくので、で、これが年間 3% から 5% ぐらいの価値で増えていく。なので、これをまた BNB の方に戻していくと、年間 3% から 5% くらい増えたら BNB っていうのが返ってくるって感じですね。まあ、こういったリキッドステーキングの市場としては、ここら辺に注目してるって感じですね。まあ、これはもちろんツイッターとかでライドファイナンスとか、ベンキーファイナンス、ステーダーファイナンス、ステーダー BNB みたいな感じで調べていただくと、わかるかなってところで、で、あとは NFT ファイ。まあ、ここに関しては、まあ、いろんなほんと機能が出てきていて、NFT っての担保にお金を借り入れたりとか、あとは NFT っての預けていって、利回りっていうのをもらってったりとか、あとは NFT っていうものを分割投資したりとか、NFT の価格予想したりとかっていうところいろいろ出てきてはいるので、これ一概にどれが注目できるかみたいなところは、結構いろいろ、まあ、進化する市場というか発展しつつある市場ではあるので、ここかなり選びづらいなっていうところすごい悩んだんですけど、一つあるかなと思ったのは、まず NFT を担保にお金が借りられる NFT ファイっていうもの。まあ、これに関してはシンプルに NFT っていうものを預けていくというか、担保として利用して NFT、まあ、仮想通貨っていうのを借り入れしていくような場所になってますね。で、これはいわゆるその、借り手と貸し手っていうのをつないでくれるマッチングサービスみたいな感じになってて、NFT っていうものを、まあ、これぐらいの担保ぐらいで担保資産として引き出すので、これぐらいのお金を貸してくださいみたいな感じで条件っていうのを設定して、まあ、例えばなんだろう、年収何百万とか、年収いくらとか、あとはこういった用紙がいいですみたいな感じでマッチングサービスに提出しといて、で、これで、まあ、この条件でマッチングしたいなっていう投資家さんがいれば、そのお金っていうのを貸していくみたいな感じ。で、そういった場所になってるのが NFT ファイって感じですね。で、あとは、NFT っていうのを預け入れて、まあ、仮想通貨とペアでも OK ですし、NFT っていうものをシンプルに預けていって、利回りをもらっていく。まあ、これは今まで DeFi の市場としては、DeFi のやり方みたいな感じなんですけど、まあ、仮想通貨を預けていて、例えばビットコインを預けてお金を増やしていくみたいな感じで、NFT っていうのを預けて増やしていくような場所も出てきていて。で、その一つとして、スドースワップっていうのが最近すごい一つ注目されてますね。で、これはオープンシーンみたいな感じで NFT を売買をするっていうのもできますし、あとは NFT っていうのを預けていって、で、それを利回りとしてもらっていくみたいな場所もできる感じですね。まあ、このスドースワップってところの注目で、で、あとは NFT の、まあ、今後例えば BAYC とかブルーチップの NFT っていうのを持ってなくても、このブルーチップの NFT っていうものは盛り上がるのかどうかみたいな、まあ、価格予想にベットできるような場所も出てきていて、例えばイーサっていうのを預けていって、BAYC の価格っていうのが上がるんであれば、上がりそうって思うんであれば、その価格で稼いでいくみたいな感じっていう感じで、一つ NFT パープってところでできてるんですよね。まあ、こういった形で、まあ、いろいろ深掘りしていくと、かなりいろんなプロジェクトっていうのが出てきたりするので、ここは結構進化する市場ではあるので、調べていくと面白いかなってところですね。で、あとは DEX の市場ってところで言うと、DYDX、GMX、APEX プロトコルみたいな、こういったところに注目してるってところですね。DYDX はまあかなり有名で、まあもともと DEX って形で、まあ、お金を預け、トレードしていくみたいな感じなんですけど、まあ、レバレッジ取引をできたりとか、あとはお金を普通に現物で取引したりとかってする場所。で、あとは GMX ってところで言うと、これアバランチとアービトラムっていう2つのブロックチェーンの上で動いてるものなんで、ここにもシンプルにレバレッジ取引できたりとか、まあお金を普通に現物で取引したりっていうのができる場所になってますね。で、この GMX の仕組みとしてはもっと深掘りしていくと、まあちょっと面白い仕組みがあるんですけど、まあざっくり言うと本当にデリバティブ取引ができるような場所になってますね。で、あとは NFT パープってところ。まあ、ごめんなさい。これは NFT ファーストね。これは APEX ってところ。まあ、これはなんか猿とかゴリラみたいなものがイメージで、これもデリバティブとか、まあ、レバレッジ取引ができたりとか。あとはアフィリエイトの機能なんかもついてたりする。まあ、もちろん他のところもあるんですけど、アフィリエイトの機能がついてたりするので、紹介してお金を稼いでいくみたいな場所もできる感じですね。まあ、こういった感じで、リキッドステーキング、NFT ファイ、DEX みたいな市場に僕自身結構注目してる。まあ、ここ数年で伸びてくるんじゃないかなってところ思うので、今回紹介の方させていただきました。 で、ぶっちゃけこういった市場とか、まあこれから盛り上がりそうな市場って仮想通貨の市場めちゃめちゃトレンドが早くて、まあ触ってればわかると思うんですけど、本当にニュースとかめちゃめちゃある中で、まあこういったトレンドっていうのを追っかけていく、まあ長期的にはちょっと生まれる、まあコナミとかじゃなくて、ちょっと長期的な、中長期的なトレンドっていうのを生んでくれるものって何なのかってところをかなり探すと思うんですよね。で、ところで、まあ、正直、続々と出てきて、どれを選んだらいいかわからない。まあ、そのディファイのトレンドを追っていくっていうのは、もう本当に特化でやっていくっていう状況でも、まあ、かなり僕自身結構フルタイムで見てるというか、トレンドを追いながら実際に発信もしてる身ではあるんですけど、ぶっちゃけめちゃめちゃ出てきてて、発信者も何人かいらっしゃるんですけど、本当にそれぞれ違うプロジェクトとかを紹介してて、でそういった方のものを見ながら自分の中で面白そうだなってものをかいつも見ながらシェアしてるので、ぶっちゃけそこら辺なんかを追っていくってめちゃめちゃ大変なんですよね。うん、で、まあそういったところで、まあめちゃめちゃ追うの大変とか、ディファイトレンドっていうのを追っていったのが大変。まあ仮想通貨のトレンドめちゃめちゃ追うの大変っていう方向けに、まあ先日ちょっとサイトをディファイトレンドメルマガっていうのは確かにスタートさせました。で、ここは、ま、ディファイの、ま、ツイッターとかでももちろんシェアはしてるんですけど、ここであんまりシェアできないというか、伸びなかったりすると結局拡散ができ、されなくて、あんまり価値ない情報として、まあ、結局数字っていうのが出てきてしまうと、なんかあんまり価値ある情報っていうのを届けられないかなと思ったりして、で、そこでやっぱ結局、な、より深く届けられるような、情報っていうのを届けられるような場所っていうのが欲しいなってところで、まあ、先日、サイトディファイトレンドメルマガっていうのをスタートさせました。で、現在、昨日ちょっとポッと見て、まもなく300名かなっていうふうに思ったら、もうありがたいことに300名超えてて、で今朝305名とかに行ってました。でこれまだローンチから3週間経ってなくてこれぐらいのペースなので、まあ、このまま行くと結構400、500とかもう少し早いスピードで見えてくるかなと思うので、まあ、結構ここに関しては現在であればステーブルコインの内容を配信してたりとか、ステーブルコインを深掘りする内容を配信してたりとか、あとはイーサリアムの今後アップデートする上海ってものがどんなものなのか、であとは日曜日に関しては新しく出てくるディファイの、まあ、プロジェクトというか、ディファイに関連するようなプロジェクトっていうのを一つ紹介したりとか。で、ところで、まあ、よりなんだろう、コアな情報っていうのを届けていくメルマガにしていこうかなってところで、まあ、ここの登録に関しては無料で1分程度でサクッとメールアドレスのみでできちゃうので、で、しかも解約とか気にならないなと思ったらすぐに解約していただくと全然、解約していただけるメルマガになってますので、これ登録の方に関しては概要欄の方、リンクの方を載せておきますので、気になる方とかディファイトレンドキャッチしておきたいって方は、こちらのメルマガの方もぜひ登録の方待ちしています。ってところで、まあ、今日に関しては、まあ、こういった形で、まあ、結構トレンドが早い、ディファイのトレンドっていうのめちゃめちゃ早かったりとか、まあ、仮想通貨の市場ってめちゃめちゃ早いので、そういった中で注目している3つの、市場みたいなところを注目というかシェアの方させていただきました。なのでトレンドを追っていく一つの参考になれば幸いです。このような形でこのチャンネルでは仮想通貨についてできるだけ分かりやすくお伝えしております。日々の情報収集やトレードにお役立てください。ってところで本日の配信これで以上になります。良い一日を。